でいっぱい、まるまるタッチ。
小森こどもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなお話がいただけますか？
今日はですね、栄養の話なんですけれども、小学校の時とか中学校の時とか、うん、家庭科とか保健体育の授業で、うん、栄養の話ってあると思うんですけれども、
はい、
何を食べろって言われてましたか、水野さんの時は？
それこそタンパク質と脂質と、うん、あとは何だったかな、タンパク質、脂質、糖質、炭水化物みたいな感じで三角食べしなさいみたいなことを言われてましたよね。はい。
ね、今も、まあ、日本の方で、日本の方でもっていう言い方おかしいんですけども、うん、一般的に今言われてるのは、まあ、このエネルギー源になるからっていうところで、炭水化物が、まあ、一番多く。で、まあ、あとは、まあ、タンパクとか脂質とか、まあ、野菜とか、みたいな順番で、食べてくださいね。で、もちろんそのバランスよくみたいな話で、まあ今のこの日本の栄養の、なんだろう、常識みたいな話されてると思うんですけれども、じゃあ、最新を行くアメリカって今どうなってんのっていう話なんですけども、最近ですね、本当に2026年の1月に、アメリカのこの栄養ガイドラインって、5年ごとにこう、なんか、ガイドラインってこう、変わるらしいんですけども、最近また変わって、なんと、タンパクが一番こう、しっかり取りましょうって、しかもナチュラルな加工食品じゃなくて、ナチュラルな状態で、例えば本当、お肉だったら、お肉、魚が一番わかりやすいですかね。例えば魚だったら、まあ、刺身とかね。まあもちろん、焼けたかなとか、お肉だったら、まあ、ね、蒸したり、煮たり、焼いたり、みたいな感じでね。感じで、例えば加工食品って何なんですけど、加工食品、例えばソーセージとか、は加工食品とかになってくるので、まあ、加工してない、まあ食品を、まあシンプルな形で食べましょうっていうのが、タンパク質ね、食べましょうっていうのが、今、アメリカで、司法として言われてるってところなんですけれども、アメリカって結局、じゃあ、なんでそういうこと言ってんのなんですけれども、まあ、そのアメリカの、なんだろう、まあ、日本でいう、厚生労働省みたいなね、ところが、まあ、まあ、国民の、まあ、健康の促進とか、あと、慢性疾患の予防を目的として、こういう栄養を取りましょうねって言ってるので、じゃあね、アメリカが好き勝手に言ってるわけじゃなくて、まあ、それで健康の促進ですよ。病気にならないようにとかね。あと、慢性疾患とかね。まあ、予防する目的として、ね、炭水化物じゃないんだ。タンパクなんだってところでね。そう、その本物の、このね、本物の食品を食べましょうって言われてるけれども、もう、本当、あるがままの自然な状態。ちょっと食べましょうねっていうのを言われてます。で、本当にタンパクをまず重視してますっていうところで、オーソモリ、分子栄養学的には、本当に、前回のポッドキャストでお伝えしたんですけれども、まあ、毎食、まあ、手のひら一枚分なんですけれども、まあ、実際本当に必要なのが、まあ、体重、自分の体重かける、1.0 グラムは食べましょうね。なので、ちょっと計算してなんですけれども、まあそのぐらい、はい、前回こう、水野さんに、まあこのぐらいの目安量、食べた方がいいですよって、でもその、まあ、その分ね、毎食食べなければいけないっていうね。やっぱりでもまあ、そのぐらいまあ重視してますよっていうのね、アメリカでも言われてて、で、あと本当に、あと脂質。
脂質
も大事なんです。脂肪ですね。脂肪って肉に、太っちゃうじゃんみたいなイメージ。全くそれは、また違くて、普通にお肉の、あ、 から取れる油とか、もちろんその魚だったらね、一番魚ってイメージつきやすいかな。DHA とかね、
そう
EPA と
です
か。
ね。うんうん。
の、あれも脂質なので、ぜひね、健康なこの脂質をね、取っていきましょうっていうのね。もちろんその、なんだろう。マーガリンじゃなくて、バターとかね。っていう形でちょっとね、健康的な脂肪を改めて取りましょうねっていうところが、アメリカの指針で言われてます。で、あとですね、本当加工食品とか、あと、添加物の糖っていうのは、ちょっとこう、取らないようにしましょうねっていうところで、やっぱりちょっとこう、健康の被害を招いてしまうかもしれませんよっていうところで言われてる部分ではあります。なので、まあ、加工食品なので、まあ、ハムとか、本当、まあ、ソーセージとかっていうところあるので、あと、今、こう、ゼロカロリーで甘い
あり
飲み
ます
物
ね。
とかね、中に入ってるのが、その添加物の糖って言われてるものなので、あれも、ゼロカロリーだから、カロリーっていうよりかは、何が入ってるかに問題なので、その甘み成分の、いわゆる、入ってるっていうのが、あんまりちょっと体には良くないですよっていうのは言われてるので、で、例えば、まあ、甘いものを取りたいで、カロリーも、その、糖の、よく最近、血糖のコントロール皆さん頑張りましょうねってずっとお伝えしてるんですけれども、この血糖が上がらないように、でも甘いもの食べたい時とかは、ラカントっていう、お砂糖ではないんです。だけど甘い成分があってカロリーがない。ラカントっていうのがおすすめしてるので、ちょっとね、例えば、どうしても甘いのが欲しいなって言ったら、ちょっとそのラカントを、例えば私がやってるのは、糖分が入ってない純正のココアパウダーにラカントを入れて、で、豆乳を入れて混ぜ混ぜ混ぜして飲むとかね、感じで、取ったりもしてるのでね。ちょっと甘いものどうしてもであれば、ちょっとそういったもので代用するっていうのもありだと思います。で、あとは本当にもう、野菜であったり、果物であったり、あと全粒穀物。例えば日本人で言ったら、全粒穀物って言ったら、まあ、玄米とかね。あと、茶色のもの。あと、例えば、小麦系だったら、オールブラウンみたいな感じ。ちょっとこう、全粒穀物。茶色い系ですね。精製されてないものをちょっとこう、取り入れましょうねっていうところと。あと、こう、野菜とかも、発酵食品とかが、例えば、キムチとかね。よりね、発酵食品で、いいですよね。もう、推奨されてるってところで。あと、こう、味噌とかもね、発酵食品なのでね。ちょっと
そうで
日
す
本
ね。
人だったら、こう、お味噌汁もね、本当に日常の中で取り入れやすいものなので、いいかなってところがあるので。気をつけなきゃいけないのが、白いお米は美味しいけれども、それこそちょっと血糖値をね、上げさせやすいとかあったりもするので、精製された、まあ、食パンとか、よりはちょっとこう、茶色い系のものを取りましょうねっていうのがアメリカでも言われてます。で、あとね、水分とか、水分系、まあ、アルコールとかもね、改めて気をつけましょうねっていうところで、制限をされてるっていうところでね、自分自身もね、たしなむ程度にっていうね、またね、甘やかすようなちょっと発言をしてしまうんですがね、まあ、できればこう、水、ナチュラルなね、水とかで、水で大丈夫ですよっていうのが、もう、アメリカではガイドラインとして最近言われてるのでね。で、アメリカって結局、今、成人の中でアメリカ人70%が肥満って言われてるそうなんです。で、10代のお子さんも3人に1人がもう糖尿病の予備軍って言われてるぐらいなので、アメリカももう必死ですよね。っていうことを考えると、やっぱりこう、日本人も、欧米な、もう本当に、むしろこう、3歩歩けばなんか炭水化物が、なんかね、映ってる状況。でも、そういう、まあ、環境下であるからこそ、本当に、ね、この慢性的な、例えば糖尿病にならないようにとかね、もちろん、この、 今だとこう脂肪肝にならないようにとかね、
ん。
あと本当大きなね病気につながったりもしてしまうっていうところがね、生活習慣の中であったりもするので、やっぱり小さいうちからこう予防して、やっぱりこう大きな病気を患って、そのままなんか不自由な生活を送りながら夜も過ごすのか、ピンピンコロリになるね、本当自分次第だなってところがあるので、本当私とかその東北育ちだったので、私のまあ祖父おじいちゃんとかそれこそ脳卒中になって、それやっぱりこうね、寝たきりになった、なって、やっぱり家族も介護がすごい大変で、私が生まれてくるときは本当もういろいろ大変だったみたいな、やっぱり聞いたりもずっとしながら育ってき、でも聞いてる中だと、やっぱりこのいかにそういった大きい病気にならないために、食べ物とか注意をして、こう、ピンピンコロリ、長生きでね、生き生きと最後コロッとね、行くのが、こう、7つの習慣で言うとね、終わりを思い描くってところ、
です
そう
ね。
なんです。
そうだ。
しっかりとね、自分はね、誰かになんか、自分も本当にやりたいことができないまま制限かけ、状態で生活しながら終わりを迎えるのか、自分でか脳も元気、体も元気でね、中で終わりを迎えるかっていうのは、最後は自分の選択にはなるんですけれどもね、
本当で
ど
す
う自
ね。
分自身がね、終わりを思い描くかってところを含めてね、何を食べるか、ね、食べ物は自分、食べ物だね、自分の体が作られるってところがあるので。改めてこう、7つの習慣の振り返りとともに、
本当だ。
自分自身のちょっとね、健康を見つめ直していただけたらと思います。はい。
で、アメリカでの最新の栄養学についてお伺いしたんですが、一番最初にね、昔どんなものを食べたらいいかっていうね、話がありましたが、今の話聞いてて思い出したんですが、まあ、とにかくご飯、米を食べろって確かにね、昔は言われましたね。
そうですね。
そう、米の重量が多くて、おかずはこう、それよりも少なめだった思
なん
い出
か、
があります。
米と同等にタンパクをむしろ取っ
ね。
てほしいっていうところは
そう
あ
な
る。
んですね。
もちろん若い育ち盛りのお子さんとか、もちろんスポーツやってる子とか、本当ね、エネルギー必要なので、もちろん炭水化物はそれは即効性のエネルギーには必要なんですけれども、例えば脂肪とかは、即効性じゃなくて、この体を自身をこう維持していくためのエネルギー材料になるので、本当に脂肪も、まあ取りすぎ、例えばもうカルビばっかりじゃ、それはまた良くないんですけれども、適度なこの脂質を取るってところと、まあ、本当に十分なタンパクを取るってところで、骨や筋肉ね、もう作る、髪の毛も作ったりもするんですけれども、本当最近まで話してた幸せホルモンを作ったり、ホルモンを作ったり、よく、本当、自分の体、心を作っていくのでね、ぜひね、炭水化物だと、血糖値がね、ちょっとこう、上がりやすかったりとかね、で、それこそ気分が、なんかイライラするとか、落ち込んじゃうっていうのにもつながったりもするので、こう、昔はそれこそ、食べ物がまだこう、豊富じゃなかった時代だったからこそ、お米っていうのも言われてたんでしょうけれども、今ね、本当コンビニ行けば本当おにぎりも売ってるし、パンも売ってるし、飽食ってむしろ言われてるね、時代であるからこそ、まあ、今もう十分なんだ、足りてるんだ、炭水化物の中から、じゃ足りてないタンパク質を、じゃあいかに取るかっていうのに、こう、パラダイムシフトしていくっていうのが 大事だと思います。
本当そうですね。時代に合わせた食べ方っていうのもありますし、あと年齢に合わせたね、食べ方もあるんですが、少しやっぱりこう、考え方を変えていく必要があるなっていうのはすごく感じましたね。さあ、そして、このお話についても千秋さんに聞きたい方いらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
X やノート発信してますので、なんかコメントでこういうことを考えましたとか、なんかこう意見ご感想いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
あとはね、実践してみてこんな感じだったっていうね、報告もぜひよかったらお送りください。楽しみにしております。ということで、今回もどうもありがとうございました。
ございました。